後世長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳の放送原稿をもとにこれまでお送りしてきました。よみがえる新長崎物知り手帳を今年度は装いも新たにお送りしています。長崎師団会の原田博次会長の原稿でお送りします。
NBC ラジオの平松誠志郎がお伝えします。25回目の今日のテーマは長崎奉行その2です。長崎奉行の任期は老中支配となった1638年以降、長崎勤務江戸勤務とも1年交代とされました。時代によって相違はありますが、通常長崎奉行は7月に江戸城で老中によって任命され、9月の訓示が始まるまでに長崎に来て専任の長崎奉行と交代、専任の在勤奉行は江戸に戻り、異動がなければ1年間江戸で長崎奉行を務めました。そして異動がなければ9月の訓示が始まるまでに長崎に来て1年間長崎で勤務しました。このように長崎奉行の任期は原則1年でしたが、短期間の奉行としては杉浦正一郎のわずか7日間、川勝縫殿助の21日間、中台慎太郎の28日間、朝比奈貝の神と相原伊三郎の1ヶ月などと、1ヶ月未満の長崎奉行は5人でした。反対に長期間勤めた長崎奉行としては馬場三郎左衛門の15年8ヶ月や黒川与平の14年1ヶ月など10年以上長崎奉行を務めた人は5人もいました。長崎奉行の家臣については、例えば土屋駿河守の場合、石高一千石の中級旗本でしたが、家老以下足軽中間を加えると合計134人でした。このようにその家臣の数はそれぞれの石高等によって相違がありましたが、大体100人前後であったようです。ところで長崎奉行は在職中は役料として一千石が支給されました。しかし長崎奉行には各種の礼物と呼ばれる副収入がありました。その代表的なのが八朔銀と呼ばれるもので、中国船やオランダ商館から送られました。その合計額は1000両以上、1000両は今の金額でおよそ1億円以上。これを2人の長崎奉行が均等に分配したのです。また脇荷と称して中国船やオランダ商館員に品物を注文、それを法外な値段で転売することもできました。このように長崎奉行は経済的に見入りがあり、それも莫大な金額でした。そこで旗本たちの垂涎の的、俗に長崎奉行は3000両と3億円積まないとなれないと言われたんです。